防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。ラジオ大阪、今日3月21日はラジオ大阪が大阪梅田から弁天町に移って30年という節目を迎えまして、特別番組をお届けいたしました。はい、朝9時から夕方4時半まで、長い時間、いろんなジャンルに分けながら、この特番をお届けしたんですが、はい、もう梅田からこちらの方弁天町にお邪魔して移転して30年、なんか年月というのはあっという間やなと。
早いですね。
でラジオ大阪の社員の中でも梅田の時代を知っているものがわずかになってまいりました。
ああ、そうか。
そうなんです。
原田さんも知って、
私はもう当然ながら知っておりますが、今日担当の大石ディレクターも知っておりますけれども、もう本当に少なくなってきまして、私がこの梅田から弁天町に移った時、あの梅田の社屋が非常に狭い社屋だったので、なんか割と広々として日も当たるような、あ、綺麗なところにやってきたなっていうのが第一印象やったんですが、30年経ちますとそれなりに古くなってくるなという気もせんでもないんですがね、だって人間が古くなってますからね、人間自体がね、年月というのを感じながら、今日は特番担当させていただいたんですけどね、ある意味30年ということはこれが一つの節目で、また新しい一歩ラジオ大阪これから弁天町で踏み出していこうというふうに思っております。でやっぱり大阪市港区というところに、この会社があって、あの港区というのはまたなんか他の区に比べてなんか特別な感じがしてるんです。私自身がね、あの港の町をいろいろ歩きながら、なんかね、例えば弁天町で言いますと大きなビルが立ち並んでるような状態で、非常に都市っていう感じがするんですよね。高層マンションが4本立ってるのかな、で次の旭尾橋というところに行くと割とスポーツ施設だとか公園が広がってたり、昔ながらの商店街があったりするんですよね。で次の大阪港というところになります。ここ築港といいまして、あの昔ながらのその島みたいなところで、当時は外国船がいっぱいついて荷降ろしなどやっていたということで、文化が全くこの中央線のこの3つの駅、港区の3つの駅をたどっても違うんだなっていう、文化が本当に違う、これが一つの区になっているのが港区でも、大きな影響を受けるのはやっぱり海なんですよね。海からのこの影響というのは、この港区の文化はかなり影響を受けているところがあるだろうなというふうに感じるんですよね。そんな感じで今日は30年の特番をお届けいたしました。さあこれからは話の目薬ミュージックソンです。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
視覚障害者の皆さんのためのいろんな機器とか道具とか、遊びも含めまして出てくるわけなんですが、今日ご紹介したいのが傘なんです。
傘、
洋傘なんですが、視覚障害者用の傘というのを開発した会社があるので、そこへ取材に行ってまいりましたんでご紹介をしたいと思っています。どこの会社かと言いますと、大阪は阿倍野と言いましても環状線の寺田町という駅があります。天王寺の次の駅ですが、この寺田町の駅を降りて歩いて 3,4 分のところにあります丸安洋傘っていう、丸安さんというところの洋傘を作っている会社なんです。
はい、
川口博文さんという方にいろいろお話を聞いてきたんですが、なぜ私がここに行くようになったのかと言いますと、実はこの丸安洋傘店の方では毎日ラジオ大阪がずっと仕事中流れてまして、
はい、
でメールをいただきまして、
はい、
実は視覚障害者用の傘を作ったんだと、
はい、
まあそんな話をというかメールをいただきましたんで、ぜひそのいきさつなどを知りたいなと思ってお邪魔をさせていただいたということなんですけれども、
はい、
西村さん傘はどんな傘をお持ちでいらっしゃいますか。
どんな傘、
ビニール傘、
ビニール
傘が今はやっぱり主流ですよね。
洋傘、はいはい、
洋傘って言いますと綺麗の傘なんですよね、布の傘なんですよね、
はいはい、
でちょっと他の傘に比べて重たいかなっていう感じがするのと、
はい、
あまりにも大雨になるとちょっと染み込んでくるというようなことの、まあところがあったりするんですが、でも、まあ、洋傘好きの方もたくさんいらっしゃいまして、
はい、
なんて言うんですかね、綺麗の傘なんですが、それがねデザインが非常にいいんですよね。それぞれの皆さんが、私このデザインの傘がええとかね、
はい、
これビニール傘には絶対考えられんことですからね、
はいはいはい、
それから、やっぱり基本手作りなので長持ちはするでしょうし、
はい、
さらに言いますと、まあ、なんか自分のステータスみたいなところがあって、
はい、
この傘をお持ちになっている方も多いようなんですが、
はい、
今現在ね日本でこの手作りで洋傘を作ってる会社って10社ぐらいしかないんですって。
そんなすごいですか。そうなんですよ、
10社ぐらいしかもう手作りでやってるところは、だってほとんどがもう皆さんビニール傘をお持ちでいらっしゃるということもあって、家になかなか洋傘を持っているご家庭も少なくなってきたのかなという気がするんですけれども、
はい、
でこの洋傘作るのは私もここへ行って初めて知ったんですが、すごい大変なんですよ。まず綺麗の購入から始まるんですが、その傘の綺麗ですよね、はい、布ですよね、はいはい、これを発注して半年かかるんですって。
半年かけて作りはるんですか。
布を、で、その布がやってきて、でそこからいよいよ裁断などやっていくわけなんですけれども、はい、その布を、手作りの木型があるんですよ、
はい、
その木型というのは三角形になってまして、
あ、はい、違いでますもんね。
そうなんですよ、
はい、
三角形の木型で、手作りの木型で、その木型も20種類ぐらいあって、まあ、それぞれ傘の特徴があるんでね、で、
はい、
その三角に切っていって、それを8つ組み合わせて丸にするんですよ。
あ、はいはい、
でいい傘は12の三角形を合わせて丸にして傘にするという、
はいはい、あ、はい、
そんな形になってるんですが、作業所ではね、まずその木型で切るところ、それからそれを縫い合わせる、で、
はい、
特に傘の一番端のところをミシン目をサガッと入れるんですが、これがなかなかの技で難しいところがあるんですよ。
端って外側、
一番外側の端のところ細く、ちょっと折り込んでやってるでしょ、
はいはいはい、
あそこはねほんま職人技でないとできないという、
あ、かなりそうやね、
細いでしょ、
細いですもんね、
そこをもうね瞬時にしてザーってミシンをかけはるんですよ。すごいですよ。そして今度はそれを貼り合わせる、そして組み合わせる、絵をつける、いろんな工程があって、およそ100工程あるんですって。
一本の傘作るのに、
はい、洋傘一本作るのに100工程あるんですって。
すごい、
はい、その100工程を経てようやく一本の傘が出来上がるというもんなんだそうです。だから時間かかるんですよ、一本作るのに。全て手作りですから、
うん、そしたらそんなに数作れないですよ、ね、
作れないんです、正直言って作れないんですよ。で私この丸安洋傘の作業所に行かせていただきました、会社の方に行かせていただきましたが、10人ぐらいの方がそれぞれ自分の持ち分があって、
はい、
そこを一つ一つ丁寧に作って一本の傘に仕上げていらっしゃるということなんですが、
はい、
まあ、その辺の様子を、その丸安洋傘のですね川口博文さんにお伺いしてきました。
まずね、生地をまず半年前ぐらいから山梨とか福井とかで織らすんですよ。でそれを半年かけて、まあ、上がってきたやつをここで、まあ、裁断から、まあ、縫いをして まあ、100工程大体あるんですけど、
工程で100もあるんですか。
細かいところ入れると100工程あるんですよ。
へ
ー。それをまあここで全部やってるって、一貫生産してるいう形ですね。
なるほど。生地があるんですけれども、まあ言うと田んぼのみたいな生地なんですけどね。
あれがまあ折られて上がってきた生地なんです。
でそれを裁断まずするわけですか。
それをまず、まあ、ここで生地検品をして、
はい、
今生地検品してたんです、さっき、はい、でしたやつを今度裁断するの。その前にすることが一つあるんですけど、まずこの木型いうのをね。
あ、型ありますね、あの三角形になっている。
これであの裁断するんですけども。
あ、木型があってそれで裁断していくわけですね。
まずこの木型をね、手作りで作るんですよ。
あっという間にいわゆる傘の一番端のところを
そうですね、
こう作っていくわけですね。折り目みたいなところを、
これは先っちょのつゆっていう部分を縫い付けてるんで、手で、
はあはあはあ、ありますね、あの、はい、なんか先っちょにこう
金具
が
ね、
ちょっとついてるやつが、
はい、つゆをつけ骨にセットしてから、
はい、
この部分を2箇所縫っていくんですよ。
ああ、なるほど。
骨と生地を
骨と生地をね、
縫っていく形ですね。
なるほど。
まあ、最後にここでボンドで手元付けを
して、なるほど、くるっとあの握るところですね、
はい、
くるっとあの U 字型になってる握るところをここで付けられると、
はい、
ほんで完成ですか。
そうです。
今ちょっと工場を見せていただきましたが、はい、まあ細かい作業が100工程近くあって、はい、皆さんがそれぞれ、自分の持ち場をやっていらっしゃると。
そうですね。
おお、
はい。
洋傘1本作るのにどれぐらい時間がかかるものなんですか。
その生地を織るとこから言うとね、もう、まあ、半年生地だけでかかっちゃうんで、うん、でその生地上がってからの生産力っていうのはね、1日うちで、今10人ぐらい職人がいてるんですけど、だいたい 3,40 本が限界。
それぐらいやっぱり作業量が多くって、1本仕上げるのに時間がかかるというわけです
ね、 かかりますね、
はあ、ということなんですよ。
あ、はい。
10人一緒にやって、それぞれ持ち場でやって、1日 3,40 本が限界なんだそうです。
それはお高いですよね、
まあ、手間暇かかっている、ね、ということなんですよね、
はい。
今この洋傘のお話をしましたが、今日本題に入りますと、
はい、
この丸安洋傘店の方にある視覚障害者の方から、
はい、
音の静かな傘を作ってもらえませんかっていう依頼があったらしいんです。
音が静かな傘、
はい、でこれがね、実はこの、川口さんがおっしゃってたんですが、最初その視覚障害者からの依頼があった時に、それはどういう意味やろうと、どういうことなんだろうっていうことが分からなかったらしくって、その方にお尋ねしたら、視覚障害者の方は周りの音をこう判断基準にして生活していることが多いと、
はい、
で雨の日傘を差して歩いてたら、その雨の傘に当たる音で周りの音が聞こえづらいと、そうすると雨の日歩くのは本当に大変なんだと、できるだけ音が少ない傘は作れないもんだろうかっていうことが、この丸屋さんのところに持ち込まれたということなんだそうです。で、しばらくそのアイデアは置いてはったそうなんですが、じゃあ一度作ってみようということになって、実際に制作に取り掛かって、で何度かこう失敗を繰り返し、ようやくこれだったらという洋傘が出来上がったんです。でそれ一本借りてまいりました。サイレントアンブレラって呼ばれるもんなんですが、見る限りは普通の洋傘なんです。で一体何が違うかということなんですが、ちょっとこの傘開いてみますね。いいですか。よいしょ。はい、今開きました。西村さん、ちょっとこの傘を持っていただけますか。はい、どうぞ。よいしょ。持てますか。
はい、はいはい、持てます、はい、
これね、まず傘の生地のところ見てください。二重構造になってるんです。二重構造に、で上がね、わかります、メッシュなんですよ。メッシュが外側を覆って、その内側にその生地の普通の洋傘があるんです。 つまりそのメッシュ、外側のメッシュに雨が当たることによって音を小さくすると、こういうようなことなんだそうです。わかります？
わかります。二重になってます。だから普通の洋傘の、
はい、
洋傘の上にメッシュの生地がかぶさってるっていう、はい、そういう感じでいいんですかね。
あのテントの上にもう一回テント重ねるような、
はい、
形になってるんですが、持った感じっていうのはどんな感じですか、西村さんご自身は。
持った感じは別にそんなに、うん、いや重いかなって思ったけど、
はい、
でもまあ その普通以上の重さでもない感じですね。
そうですか。
でなんか大きく感じるんですけど、
そうやっぱりね、あの洋傘さん大きいですね、うん、しっかりしてます
ですね、
はい。持ち手とかその辺のところはいかがですか。
持ち手は普通のこの
U 字型ですよね。
U 字型になってるんですけど、
はい、
持つ時はまあこれでいいんですけど、
はい、
この傘を、
はい、畳む時ね、
畳んで今度持つ時に私的にはここがね、
はい、
あの U じゃなくって、
はい、
なんていうか、
ちょっとマイクの方を向いてもらえますか。
輪に、
はい、
輪っか、
あ、なるほど、 U 字型じゃなくて輪っか、
輪になってると
丸い形ですか。
そうなんです、はい、このまま腕に引っ掛けてても、
うん、
何かに当たったら落ちる時ってあるじゃないですか、
は
い
は
い、でもこれがあの輪になってると、絶対落ちないじゃないですか、
はい、なるほど。
こうお買い物する時なんかも気にしなくても便利なので、
はい、
私は輪になって出る方が好きなんですけどね。
なるほど、う
ん、
それはあの例えば、白杖を持つとかいうことにも関連はしてくるんですが、座ってくださいじゃあ、はい、
そうなんです。手で持たなあかん、もう 白杖も持たなあかん、傘も持たなあかんってなった時に、
はい、
手で持たなくていいじゃないですか、腕通しとくだけで、だからそっちの方が、
なるほど、
あの便利で
使いやすいと。
私日傘は一本そういうの持ってるんです、
うんうんうん
うん、それはすごく私的には便利なんです。落とさなくていいから、
なるほど、じゃあね、
はい、
実際にこれを使った音があります。で他の一般の音と、一般の傘とちょっと音を比べていきたいと思うんですが、まず最初一般の傘の雨音を聞いていただきます。2つ目はビニール傘の雨音を聞いていただきます。3つ目がサイレントアンブレラ、今西村さんが持っていらっしゃるこの音を聞いていただきます。では最初に一般の普通の傘の音です、どうぞ。これが一般の傘の音です、覚えておいてくださいね、
はい、
はい、では続きまして今度はビニール傘の雨音を聞いていただきます。これがビニール傘です。ちょっとビニール傘の方が音大きいかなという感じがしますね、さっきの一般の傘に比べれば、はい、さあ、今の音ちょっと覚えておいていただいて、いよいよ今度は、サイレントアンブレラ、西村さんが今持っていらっしゃるこの傘の音、さあどれぐらい音が、消去されているのかお聞きいただきましょう。いう音なんですよ。
全然違う。
どうですか、
雨の降り方が違うぐらい音が違う。
これね、同じ雨の条件でやってるんですよ。
あ、まあまあ、そうなんでしょうね。
全く同じ雨の条件の中で、はい、これぐらい音が、まあ、消えているなくなっているというのがサイレントアンブレラっていうものなんです。
すごいすごい。じゃあこの外のこのメッシュの部分がすごい音吸収する
んです。そういうことなんですよ。ああ、
ね、
よくできてる傘でしょ、
うん、よく考えはったなって思いましたね。
もうなるほど、外側にこういうメッシュをつければ確かに音は消える、でもねここへたどり着くまでは大変だったとおっしゃってましたね。
いろんなことされた結果ですもんね。
そうなんですよね、
うん、
でね、
すごい、
あのこの傘1本だいたい1万5000円ぐらい するということですが、はい、普通の洋傘お買い求めになるときも大体あのデパート百貨店なんかでは15,000円ぐらいが平均値なので、うんね、特別高いということはないということなんですよね、
はい、
うん、あの今の音を聞いていらっしゃって西村さんいかがでしたか。
いやもうなんか雨の降り方が違ってるんかなっていうぐらい、うん、静かっていうか、
はい、
な感じがしたんですごいな音吸収してるのがと思って、
うん、
はい、
あの
これ一人歩きされる方にとってはすごく、あのいいと思います。
そうなんですよね、
はい、
あのちょっとこういう傘があることを覚えておいていただけたらなというふうに思いますよね。
そうですね。
でね、これおっしゃるおっしゃってたんですが、一般の傘もぜひ使ってほしいというのは、これから夏になりますよね、日傘代わりになるんですって。でこの傘で歩くと本当に熱がこちらに伝わってこないんですって。
だってこれメッシュで二重になってるでしょ。
そうなんですよ、
だからそれは日傘に使ったらすごいいいと思う。
ものすごくね、他の傘と違って涼しい、あの普通の日傘よりもずっと涼しいんですって。そういう使い方ができるんですって、この傘は。で、あの実際に川口さんご自身は日傘に使ってるとおっしゃってました。夏場は全然違うっていうふうに言ってありましたね。
あ、日傘ね、
そんな使い方もできるということなんですが、あの特に、まあ、雨の音気になるとおっしゃる方は、あの視覚障害者でなくってもこういう傘をお持ちになるというのもいいのかなというふうに思いますね。
そうですね、別にこれ視覚障害者がっていうものでなくても一般の方も使いはっても、これおしゃれよ。
そうなんですよ、あの見栄えもいいし、ということなんですよね、まあ、こういう傘があるということなんですよね。まあ、一つ傘ご紹介しましたけれども、あの川口さんがおっしゃってたのが、洋傘手作りやってる会社が10社ぐらいしかないっていう話をしましたが、職人さんがね高齢化されていらっしゃって、もうね70以上の方が多いんですって。そうするとこの先日本で手作りの洋傘を作ることができなくなっていく可能性が高いんですって。
そうか、ああ
それがね今一番問題やっていうふうに言うてはりましたけどね。でただあの丸谷さんのところは若い方いらっしゃるんでまだ作れますよとは言うてありましたけどね、まあ、こういうアイデアもねやっぱりいろいろこれから必要になってくると思いますんで ね、 なんか頑張ってほしいなというふうにも思いましたね。
そうですね、この傘、
はい、あの今この洋傘ご紹介しました、丸安という傘を作ってる会社なんですけれども、寺田町環状線の寺田町から歩いて 3,4 分のところにある会社です。お問い合わせの電話番号だけお伝えをしておきたいと思います。大阪06-6713-8308番です。こちらが丸安という洋傘を作ってる会社の電話番号です。今の放送を聞いててちょっと気になるなっていう、あれ欲しいなとおっしゃる方はこちらの方にお電話してみてください。大阪06-6713-8308です。大阪06-6713-8308番、こちらの方にお問い合わせいただけたらと思っております。ということでもうお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田敏也でした。では今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
ほど走った人凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている。今さあ
1958年にラジオ大阪が開局して以来、6種類の OBC ソングがあったのはご存知ですか？初代は1961年、民間放送初のステーションソングとして誕生しました。今お聞きのような軽やかなメロディーと親しみやすい歌詞。当時の周波数は1380キロサイクル、次に1310キロサイクル、そして現在の1314キロヘルツに変更され、 OBC ソングも作り変えられてきました。有名作家による曲や社内公募したりと柔軟な発想で作られました。また曲もメロータイプ、ツイスト、ディスコタイプなどいろんなバージョンがあったんです。それぞれの OBC ソングはそれぞれの時代に愛されてきました。いつも皆さんの近くにラジオ大阪があります。